御言葉を読みいたします。テモテへの手紙1、1章15節の御言葉です。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。今から600年ほど前まで、水平線の向こうは滝になっていると人々は考えていました。これ、不思議な話なんですけれども、世界中どこでも昔はそう考えてたんですね。水平線の向こうは滝になっている。皆さんも何か見たことがあるんじゃないでしょうか。例えば、大きな亀の背中に平面の地球が乗っている。亀ではなくて何頭かの象の背中に乗っていたりするようなこともありますね。まあ小さな違いはあるんですが、平面であるということは同じでして、そしてそこから出てしまったらもうおしまいなんですね。それであんまり沖にまで船で出てしまうと、ついには巨大な滝に飲み込まれて落下してしまい、二度と戻ることができないんじゃないかと、まあ昔の人たちは恐れていたんですね。そのために海の向こうの新しい大陸に行くことができなかったというね、そういうことがありました。しかしやがて天文学が発達いたしまして、地球が丸いということが分かるようになりました。地球は海でつながっている一つの球体であるということが分かったんですね。この事実をそのまま受け入れた人々は、海の果てに行くということを恐れなくなりました。何しろどこまで行っても巨大な滝なんていうのはないわけですからね。そして新大陸を発見し、上陸することにも成功したわけですね。事実をそのまま受け入れることで世界観が変わってしまう。世界観が変わることによって行動まで変わってしまうんですね。地球が平らだと思っていたとしても、それでは生きられないということはないでしょう。実際600年ほど前までは人類はみんなそういうものだと思っていたわけです。しかし、まだ見ぬ世界、見えている世界の外側、見えないところ、その世界を恐れて生きなければならなかった人々の心の中はどのようなものだったでしょうか。私たちは地球が丸いと知っています。いや、地球どころか宇宙にまで人間が飛び出していく時代に生きています。その私たちの心と当時の人たちの心はどれくらい違っていたでしょうかね。昔の人の心には、あるところまで行くと、もう暗雲が立ち込めているような、そんな具合だったんじゃないでしょうか。そう考えますと、私たちの心にも暗雲が立ち込めていないとは言えないですね。昔も今も変わりません。私たち人間だけが自分がいつかは死ぬということを知っています。そして、自分がいつか死ぬことを前提にして生きています。これが暗雲でないはずはありません。キリストはその問題を解決するために来られました。だからキリストはいつも人々に、あなた方に平和があるようにと言うじゃないですか。私たちの心に本当のところ、根本的には平和がないということを見抜いているからです。実はこのあなた方に平和があるようにという言葉はただの挨拶の言葉ですが、ヘブライ語で話したはずのそのイエス様の挨拶の言葉を、聖書を書いた人々はギリシャ語で聖書を書いたのに、ギリシャ語の挨拶の言葉を書かずに、そこにギリシャ語でそのまま、あなた方に平和があるようにと書いたんですね。これは不思議なことですね。グッドモーニングという英語を日本語に訳すときに、おはようとは書かずに、良い朝と書くようなものです。もしテストだったら0点だと思いますね。聖書を書いた人たちは知ってたんですね。キリストがただの挨拶のその言葉に本当に言葉通りの気持ちを込めておられる。キリストは何よりも 私たちの心に平和が満たされることを願ってくださっている。そして願ってくださるだけじゃないですね。キリストは人の罪によって死に追いやられましたが、死を打ち破って復活しました。それはキリストがご自分の力を示すためにそうなさったことではありません。キリストはあなたの罪をも背負って、あなたの代わりに罰を受けてくださったのです。そしてあなたのために復活してくださったんです。あなたもいずれ復活して神の身元に登ることになるよ、という、そういうことです。この事実を事実としてそのまま受け入れるなら、あなたの人生観は変わります。死を恐れなくても良くなるからです。あなた方に平和があるようにという言葉が実現します。心の中の余計な暗雲が取り除かれます。余計なと申しましたけれども、心の中の暗雲というのはいつも余計ですね。必要のないものです。対処しなければならないことはどんな事柄にとってもあるのかもしれませんけれども、暗雲というのは余計ですよね。むしろ私たちの判断力や思考力を損なわせるものではないでしょうか。聖書にある通り、キリストは私たちという暗闇に光を差し込ませるためにいらしてくださったんですね。だからこの手紙を書いたパウロはここのところで書いてますよね。私はその罪人の中で最たるものです。そう書いても平気なんですね。全然平気です。むしろ喜ばしいことです。キリストは人の罪という暗雲を代わりに背負って、代わりに罰を受けてくださったわけですから、罪人の中で最たるものこそ救われた喜びというのは大きいことでしょう。この人はどのような人生を生きていたかな、どのような人生観を生きていたかな、きっと心の中に暗雲というものは全くなかったんじゃないでしょうか。私たちもそのようでありたいと思います。キリストを信じるとはどのようなことであるか。死んだ後何が起こるのかは私たちには分かりません。聖書にもはっきり書かれてませんし、キリストも例えでしかお話しなさらなかった。要は今の私たちが生きているその意識の延長線上で考えていっても分からないことなんだということですね。ただ分からないなら分からないなりに素晴らしいことが起こるということはキリストは約束してくださっています。どちらがいいでしょうか。死んだら何もなくなるというのと、そこからさらに素晴らしいことが起こるというのと、どちらを信じる方がいいでしょうか。生きている間に私たちが何があるのかということを確かめることはできません。なんですが、何を信じるのかによって生きている今が変わります。もう一曲賛美をお捧げいたしましょう。 アーメン。もう一箇所、御言葉に聞きましょう。ルカによる福音書22章19節20節の御言葉です。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。昆虫の一種にカゲロウという生き物がいますね。このカゲロウ、幼虫だった時には水の中で、約1年間生活いたしまして、やがて孵化して成虫になります。ところが、成虫として生まれてた後は、わずか数日、あるいは種類によっては、たった数時間で死んでしまうんですね。実に儚い昆虫です。それで、カゲロウのように短い一生という表現があるほどなのです。けれども、どうして生まれてきてわずか数時間しか生きられないのでしょうか。実は、成虫のカゲロウには胃袋がないんです。消化器官が一つもないんです。つまり、この虫は成虫として生まれると死ぬまで何にも食べない虫なんですね。何も食べないまま交尾をし、卵を産み、子孫を残します。それだけの活動をしながら、外からのエネルギーを一切補給しない。そのためにあっという間に死んでしまうんです。生きていくためには食べなければなりません。そして食べるという行為は、突き詰めて言うなら、命を食べて取り入れるということですね。自分以外の命を取り入れて、他の命を食べることで、私たちはこの肉体の命を維持しています。それと同様に、霊的な命、復活の命、天国に至る命は、イエス・キリストという命を食べることによって初めて自分のものとして得ることができるということになるでしょうか。キリストは最後の晩餐の席で弟子たちに、自分の肉を食べるように、血を飲むようにと言ってパンとブドウ酒を差し出しました。パンはこれからあなた方のために裂かれる私の肉である。ブドウ酒はこれからあなた方のために流される私の血である。そのように言いまして、パンとブドウ酒を弟子たちに飲み食いさせた。ご自分自身の肉と血を ご自分の命を与えてくださったんですね。私たちはそれに基づきまして、今でもそれぞれの教会で聖餐式を取り行っています。それは、キリストが教会でそういうふうにしていくようにというふうに言われたからそうしているんですが、しかしそれはそうしなければならないというようなことだったんでしょうか。つまり、私があなたを救う、それを信じなさい。そういうふうにイエス様言ってくれただけでもよかったんじゃないでしょうか。この一言で、本質的に片がつくような話ではないんじゃないかなとも思うんですね。もちろん、それだけでも良かったことでしょうね。小麦アレルギーでパンが食べられないという人だっています。あるいは、アルコール中毒と戦っているので、ブドウ酒が飲めないという人だっています。その人は救われないのか。そんなことないですね。ただ、飲み食いするというのは、私たちにとって決定的なことですね。私たちの体は半分水でできていますから、飲まなければ3日で死にます。食べ物を食べなくても何週間かは生きていられますが、だんだんだんだん弱っていって必ず死にます。そして私たちが食べるものというのは、元はすべて命です。私たちは普段から命を食べて自分の命をつないでるんですね。だから、永遠の命を与えるにあたってもキリストは食べ物を差し出してくださった。それもパンはご自分の肉だ、ブドウ酒はご自分の血だ、ご自分を食べさせてくださった。しかしこれはどんな食事においても言えることですが、私たちは命を食べてるんです。食べられる側は命を失います。食べられた方は死ぬんです。キリストもこれから十字架で死ぬんです。でも、私が死んでもあなたは生きろと。それが聖餐式なんですね。静かな食卓、平和な食卓ではないですね。まるで戦場にあるかのような、この聖餐式です。実際、キリストにとってはもう本当に戦場です。これから命をかけた、命を投げ出す私たちのために、そのような戦いが始まっていきます。それに先立って、キリストが与えてくださったのは、ご自分自身の命でした。ですから、この場面、何か美しいようなイメージをいたしますし、あるいは、弟子たちのことが羨ましくもなる、そのような場面でありますが、本当にもうキリストが心の底まで弟子たちを愛して、ご自分自身を与えてくださった、そのような場面、それをこれからも世々にわたってずっとやっていきなさいとキリスト言ってるんですね。なんでですか。私たちのことも命がけで愛してくださってるからです。その愛を一人でも多くの人に味わってほしい、食べてほしい。私が死んでもあなたは生きろ。これからもこの聖餐式に預かりながら神様の道を行きましょう。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこの世で御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。どうか主がこの御言葉をもって私たちを祝福してください。私たちが誠に神様の道を行くことができるように、この世にあっても神様に与えられた道を、神様に与えられた命で生きることができるように整えてください。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。